未来に残したい静岡グルメ遺産。このコーナーでは、静岡新聞 SBS が運営するグルメサイト@Sグルメと共同企画で大切な静岡のお店を残すためのプロジェクトをラジオでも展開していきます、
はい、
今年度は県内の金融機関や商工会議所の協力で後援者を募集しているお店、親族内や第三者に経営を引き継いだお店、そしてこれから引き継ぐ予定のお店などを取材していきます、
はい、
3回目の今回は浜松市中央区笹ヶ瀬町浜松インターから車で7分のところにありますうなたけさんに行ってきました。
はい、
ね、その様子をお届けしていきたいんですが、2代目の代表竹内ひろみさん、そして3代目の竹内正幸さんにお話を伺いましたので、まずはお店について教えていただきました。で早速なんですけど、このうなたけさんっていつからお店はあるんですか？
ここに来たのと、ちょっとその前にやってたお店がありまして、一番最初に始めたのが隣町の天王町っていうところなんですけども、そこで始めたのが昭和43年頃、
はい、
でここに移ったのが昭和47年
50年ぐらい
以上ですね。
以上、
はい、
おおすごい。もともと始まりっていうのはどういったところから始まったって分かります？
うちの祖父と父が、一緒のように始めたんですけども、うちの祖父がうなぎ屋さんをやりたくて、
はい、
うちの父と一緒に、始めた。でもともとはうちの祖父がいろんな牛もつとかの卸売りをしてる業者さんみたいな、リヤカーで売ってるような感じの人で、そこから始めたんですけども、うなぎもこう捨てるものが何もないっていうところで、浜松でもあるし、そういうところで無駄がないような商売をしたいっていうことで始めたらしいです。
3代目の正幸さんにお話を伺ったんですけども、このうなたけさんは地元のお店は、地元のお客さんはもちろん、浜松インターから近いこともあって県外からのお客さんもいらっしゃるということで、皆さんもお分かりだと思いますが、竹内さんがやってるうなぎ屋さんなのでうなたけさん、なんですね、
はい、
で続いてはこううなたけさんのおすすめメニュー、うな重をいただいた様子をお届けしたいと思います。で種類がいくつかあって、中でも特におすすめの太めのうなぎを1匹使った特注というものを僕はいただきましたので、もう蓋をパカッと開けるところから始まります。それではお聞きください。せーの、ドーン。大きい、
ね、
大きいですね。うなぎ豪華、めちゃめちゃ豪華ですよ。
太めのうなぎだもんだね。
太めの
厚
めのうなぎを、
目方あるよ本当。
これちょっと早速いただいちゃいたいと思いますけども、いただきます。
う
な重特注は、ちょっと待って、これすごい肉厚ですよ。ふわふわ、まずうなぎだけいただきたいと思います。おいしい。ふかふか、よかった。ふかふかで、でもタレの味も美味しくて、もうタレの香りがもうすごくて、とっても美味しいですね。これでご飯と一緒にいただきたいと思います。じゃあまたちょっと箸でサクッと切って、この肉厚のうなぎでご飯を包んじゃいます。いただきます。
あ、
タレとの相性抜群、おいしい。もう本当にね、タレが、こう甘すぎずさっぱりしていて、もう食べられる、もうどんどん食べていけるような感じのうな重になってて、で一度このこのうなぎの部分なんですけど、一度白焼きしたうなぎを蒸して、タレをつけて焼くという関東風、になってるんですね、でふわっとしたうなぎにこうタレがすごくよく合っていて、あとね、驚いたのは、下に入っているご飯の量、もうボリューム満点です。
わ、いいな。
でたくさん食べてこうお腹いっぱいになった後、 こう竹内さんのご家族のこう思いもなってほしいってい う, こうお腹いっぱいになってほしいっていう思いもすごい入ってて、
はい、
でだからお母さんがなんかいっぱい入れてくれるんですよ本当に、
ええ、
あもう今日来てくれたからもうご飯いっぱい入れてくれみたいな本当にアットホームな感じだったんで
温かいですね、
うん、でしかもねこの後僕白焼きもいただいたんですが、
はい、
こちらはね本当お酒が飲みたくなる。
へ、
日本酒かな。やっぱ日本酒だよね。白焼きも美味しかったです、うん、でこの後事業承継についてもお話を伺ったんですが、はい、今後2代目の、正幸さん、あ、違う、2代目のひろみさんから正幸さんに、3代目の正幸さんに親族内承継をするという予定ということなんですが、うん、
はい、
きっかけやあと現在の状況を正幸さんの方に伺ったのでこちらをお聞きください、うん。
まあ、毎月うちのメインバンクさん、うん、静岡中央銀行さんと月に一遍とかこう会っていろいろ経理のこととかをしてるんですけども、もう何気ない話の中からうちの担当のゆかさ
ん
にこういうことをやってるところがあるよっていう話を聞いて、
はい、
あ、じゃあ銀行さん通してそういうとこと話を聞いて事業承継できるんだったら、うんうん、しっかりしたものの方がいいんじゃないかなって言って、これから全く何もわからないのでどうしていくのがいいのかなっていうところから教わっていこうかな、
うん、ここからスタートするっていう段階ですね。
はい、
そのお父様とこう話しててそろそろ継がないみたいな話っていうのは出たことあるんですか？
あります。っていうのはうちの父が3年前ぐらいに脳梗塞を患ってから、
はい、
仕事の内容が僕がメインになってきたので、
うんうん、
まあ、それから、まあ、主たることは僕がやるようになって、
うん、
もう全部こう引き継いでった方が元気なうちに、
うんうん、
引き継いでった方が後々楽なんじゃないかなと思ってこう話の中で、
うん、
うん、
いや本当にこうお父様と一緒に働いてて、
はい、
ひろみさんと正幸さん一緒に働いてたんですけど、うん、まあ、ご病気されたっていうのをきっかけにして、はい、どうやって継いだらいいのかなっていう話でこういろいろ探してみたんですって、
ええ、
で続いて先ほどね正幸さんからゆかさんと呼ばれていた、うんうん、静岡中央銀行の鈴木さん、
はい、
そして営業促進部の佐野部長、営業推進部の佐野部長にも、事業承継の支援についてお話を伺ったのでこちらもお聞きください。まず宇奈武さんを担当されている鈴木さん、ここまで宇奈武さんとのつながりとあと今後の親族内承継についてどういうふうに動いていくかっていうのを教えてください。
はい、宇奈武さんにおかれましては創業以来当行をメインバンクとして長年にわたりお付き合いをしていただいております、
うん、
先ほどの正幸さんからのお話にもありましたが、そろそろ社長交代について考えていきたいというお話がありまして、社長交代に伴う銀行としてのお手続きについて、
うん、
こちらからご説明をさせていただきました、
はいはい、
具体的にいつ交代するのがいいのか、その他に準備しておく事項はないかなど課題を一旦整理しておくため、当行が事業承継で連携している静岡県事業承継引き継ぎ支援センターをご紹介させていただきました、
はい、
引き継ぎ支援センターが商工会議所と一緒に開催している事業承継の個別相談会にも、近々行っていただく予定になっております。
うーん、なるほど。あ、そっか、ここから本当にスタートっていう段階なんですね、
はい、
そしてラジオをお聞きのリスナーさんたちにこう事業承継を考えている方も多分いらっしゃると思うんですが、佐野部長の方から静岡中央銀行として伝えたいことって何かあります？
はい、今回の宇奈武さんの場合はですね、息子さんが事業を引き継ぐっていうですね、まあ、親族内承継っていう形になりますが、うん、まあ、実際の後継者がいなくてですね、その引き継ぎ先を探してほしいとかですね、まあ、逆に事業を拡大 したいためにその M&A をね活用したいというようなお話も結構ございます。で私ども静岡中央銀行としてはですね、さまざまな案件に対応できるようにですね、うん、まあ、先ほどもちょっとお話ししました事業引き継ぎ支援センターさんをはじめとして、まあ、外部のですね機関と、まあ、うまく連携しながらですね、まあ、その事業承継に積極的に取り組んでいるというような状況になっています。
もう本当にこう後継者の問題とかあとこのあとどうなるのかなっていう不安とかを相談しに行くと相談に乗ってもらえるよってことですね。
あ、そうですね、
はい、 これは心強いですよね。
何もあの不安に、ね、思うことはないというような形で、あのスムーズに、ね、事業承継できるようにいろいろなご提案というのをさせていただいています。
そうですよ、本当にこうなんかこう迷ったりとか悩んでることがあったらすぐこう話を聞いてもらえるような作りになっているので、うん、
はい、
本当、まあ、後継者の悩みでもそうですし、本当事業の悩みとかがあったら来てほしいというふうにおっしゃってましたね、うん、
はい、
うん、で正幸さんは鈴木さんのことを本当に何気ない話から、もう話の中から細かいところを細かいことを感じ取ってくれる、でいろいろ提案してくれて助けてくれる存在だっておっしゃってて、
はい、
逆に鈴木さんはうなたけさんについて、うん、まあ、お店についてなんですけど、うなぎ屋さんというと、まあ、敷居が高いイメージありますけど、2人の、ね、お父さんと正幸さん の, あの2人のこう優しい感じ、ホッとできる場所、まあ、温かい人柄でホッとできる場所だなというふうに感じているって言ってて、はい、長年地元に愛されるお店としてその味が途絶えることなく事業承継にの力になれることが嬉しいと言って、なんかこの関係性というのがすごい素敵だなって僕も見ていて思って、
そうですね、温かいですよね。
そう、あの銀行さんとあとこう、うん、まあ、お店がこう一緒になって守っていきたいものを見つけてそれを守っていこうねっていう動きってすごい素敵だなっていうのは思いましたね、はい、うん、で最後にうなたけさんのこれからの目標も伺いました。これからのうなたけさんの目標を教えてください。
あの大きく変えたりすごく進んだことをやりたいなとかって思うことはないんですけども、
うんうん、
今の味、先代から先々代からの味を守りつつ僕なりの味を出していけたら、そしてあの僕の息子、今大学生ですけども、またさらにここをやりたいっていうようなことを言ってくれているので、事業承継今の形がちゃんと僕ができたらまたさらに息子もできるんじゃないかなっていうので、しっかりやっていきたいなと思っています。
もう僕はそれ以上ね、たくさんの人に食べてもらってね、
そう、うなぎ自体が、うん、あの夏のイメージなんですけど、うん、あのこれから寒うなぎって言って10月11月のうなぎが美味しいと言われてるんですね、
はいはい、
なのであの今ちょっとうなぎ屋さんとしてはお客さんがこう落ちてるイメージなんですけども、これからのうなぎが美味しいのでぜひ店にいらしてくれて食べていただけると嬉しいです。
本当にその2代目のお父様、まあ、ひろみさんから正幸さんにつながっていって、はい、今正幸さんのお子さんがもうあの継いでいきたいっていう思いもあるっていう話を聞いて、
はい、
やっぱ継いでいくって家族の中だけでこう継いでいくわけにはいかずに、こういろんな手続きとかもやんなきゃいけないことがいろいろあるんで、うん、周りのサポートも受けながらこう続けていってほしいなっていうのを横で見てて、でもこのつながるっていうのが素敵だなっていうふうにすっごいよく感じたのと、
はい、
あとは先ほどちょっとあの喋ってましたけど、ひろみさん、2代目のひろみさん、お父さんの方が御年81歳なんです。
いや元気ですよね。
そうで元気も元気だし、はい、あと肌ツヤがめちゃめちゃツヤツヤしてて、なんでそんなお父さん肌ツヤツヤしてるんですかって聞いたら、うん、あのうなぎの油をこう浴びてるからなんだ
と
言ってて、で週に1回うなぎ食べてるって言ってましたね。
あ、そうなんです
ね。そう、本当になんかだからですかって納得した。もう本当ツルツル、
ぜひ ね、 ね、
お近くの方見に行ってほしい、
うん、
もちろん見に行きながらうなぎももうね楽しんで食べていただきたい、うん、
この10月11月のうなぎ美味しいっておっしゃってましたね。
言ってたからね、うん、でこう地元に愛されるこういう味がずっと残っていくようにっていうのをこれからもサタデービューでどんどんどんどん応援していきたいと思います、
はい、
ということで未来に残したい静岡グルメ遺産、今年3回目の今日は浜松市中央区笹ヶ瀬町にあるうなたけさんをご紹介しました、
はい、事業の引き継ぎや後継者のマッチングなど事業承継に関するご相談がありましたら、静岡県事業承継引き継ぎ支援センター電話 054-275-1881 054-275-1881 までご連絡をお願いします。
以上、未来に残したい静岡グルメ遺産のコーナーでした。